大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをお伝えしていただいています。今週は NPO 法人湘南遊泳座理事長を務めていらっしゃいます岡さんに登場していただいています。岡さん、2日目の今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
昨日もたっぷりといろんな魅力をですね、映像に関してもそうですし、お仕事に関してもお話を伺ってきたんですけれども、理事長を務めていらっしゃる NPO 法人湘南遊泳座について、まず岡さん教えてください。
もともとは予告編前映画祭という、予告編を通して多様なインディペンデント映画を紹介する映画祭を主催する目的で作った NPO なんですけれども、そこの代表をさせていただいてます。現段階の活動で言いますと、はい、その遊泳座で藤沢市オリンピック・パラリンピック開催準備室と共同で、来年の東京オリンピックの江ノ島で開催されるセーリング競技の予告編映像、そこに向けた市民の方々の取り組みの記録映像制作などをしてます。
本当にこの藤沢市の記録映像、岡さんの手にかかっているといったそんなところになりますけれども、で今その藤沢市でいろんな人たちと職員の皆さんもそうですけれどもね、オリンピックに向けて今準備をしているところで、岡さんも一緒に準備をしながら本番に向けて記録映像を、ね、撮っていただいているということで、このラジオを聞いているリスナーの皆さんの中でも、市民の皆さんの中でも、あの記録映像を作ったのが今日出てる岡さんなのねなんて思った方もね、少なくないかななんて思います。ということで、岡さんでどんな人といったところもですね、皆さんお聞きいただきながらね、知っていただきたいと思います。これからこういった活動していきたいとか、取り組んでいきたいなって思っていること、岡さんどんなことでしょうか。
そうですね、まずは今ご紹介いただいた藤沢市と一緒に制作している記録映像、予告編映像を今後まだ数本作っていくんですけども、それをぜひ藤沢市民の皆さん、県内外の皆さんにご覧いただいて、セーリングってまだまだマイナー競技に当たってしまってると思いますので、地元江ノ島で開催されるオリンピックのセーリング競技を盛り上げていけたらなと思ってます。
もうずっと残していけるし、今私たちもリアルタイムで楽しめますしね、1年後2年後もっともっと経った時にも改めて見ると、やっぱり映像に残していただくというのは本当に大きな宝物になりますけれども、映像ってそういったところもやっぱり魅力がありますね。
そうですね、藤沢市が今回 NPO を地元の市民団体と共同で映像制作するっていう決めたことってすごいことだなと思ってまして、専門の業者っていくらでもいて、立派に綺麗にかっこよく映像って作れると思うんですけども、地元の NPO っていうと、多分技術的なことでいうとそういう専門の業者の方にはかなわないと思うんですが、やっぱり地元の目線ならではの、絶えず藤沢市の担当の方からは市民目線でって言われてるんですが、その市民目線だからこその映像っていうのは残せてきてるのかなとは思ってますね。だからもうとにかく不器用に足を運んで記録を作って、前回1964年の東京オリンピックの映像も藤沢市が持ってるんですけども、そういうふうに何ですかね、50年後75年後100年後も、あ、こんな藤沢市民の人たちが準備をしておもてなしをしてオリンピックが開催されたっていう、その映像遺産としてね、将来にも残ったらなという思いで制作してます。
またね、増えていくということで、またそれもまたどういったところが撮られているのか、どういったテーマなのかといったところをですね、私たちも楽しみにしておりますので、岡さん引き続き藤沢の魅力撮っていただきたいと思います。そしてオリンピック関連で岡さん手掛けているものがありますけれども、教えてください。
はい、自分自身藤沢の湘南台にあります慶応の SFC の出身なんですけども、その時に建築家の隈研吾先生が1年間だけ特別招聘教授っていう立場で建築とアートの授業を持ってたんですね。で、その時に僕は専門外だったんですけども、当時世間的には有名じゃないですけども、新進気鋭の面白い建築家なんで、単位も関係なく勝手に4年生の時に授業を取ってたんですが、したらもうとにかく建築とアートで日本文化の魅力っていうものを分かりやすく楽しく教えてくださって、そこで自分自身もそういう日本文化の魅力、芸術文化の魅力を伝えていくことができたらなということで新聞記者になったんですね。そうこうしているうちに恩師である隈研吾先生の取り組みを後世に残せたらなということで、2010年から自主制作でドキュメンタリー映画を隈先生について撮ってまして、気づいたらちょうど来年2020 2020年で丸10年ということなので、これまで9年間ずっと国内外の熊先生の取り組みを取りためてきたので、なんとかオリンピック前にできたらいいなと思うんですが、形にして皆さんに見ていただけたらなと思ってます。
これはお母さん予告編ですね。
もうね、自分追い込んで今来年オリンピック前にぜひ建築家熊健吾という人がどういう思いで建築に取り組んできて、新しい国立競技場に熊健吾の思いがこもってるか、いろんな、多分建築家として日本一制約の中で設計してきた人だと思うんで、試行錯誤をもがきながら、これまで9年間世界中の建築に取り組んできた、そういう集大成がそこの国立競技場に注ぎ込まれてると思うんで、どういう思いで建築家が国立競技場を作ってきたかっていうのを、なんかちょっとでも感じてもらえたらなと思いますね。
この来年10年で東京2020大会決まりましたということで、お母さんこれもう外せない来年になりましたので、もう追い込んでいただいて期待しておりますので、よろしくお願いします。
そうですね、もう有言実行するしかないような状況に追い込んで、はい、ちょっと何とかしたいと思います。はい、
本当ですね、はい、楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。さあ、そしてですね、その今いろんな方たちと出会い、そして、ね、この熊先生の話もしていただきましたけれども、岡さんご自身が日頃心がけていること、大切にしていること、座右の銘などがあればお聞かせください。
人間万事塞翁が馬っていう言葉ありますよね。塞翁が馬っていうのは、その時は一見マイナスなこと、良くないことのように思えていても、後から振り返ってみるとそれがプラスになっていた、自分の人生にとって大切な経験だったっていうことありますよね。だからそういうことを表していると思うんですが、自分自身高校時代に不登校の経験して、高校2年を2回して、でなんとか4年間で卒業したんですけども、フリーターみたいなことをやって、その後勉強もう一度やり直して大学2つ行ってるんですけど、当時不登校って言葉なくて登校拒否児って呼ばれてたんですけど、別に拒否してたわけじゃなくて、行きたいのは行きたかったんですけど、なかなか行けなかったんですが、当時は確かに精神的にも苦しくて、自分の人生どうなるのかなと思ってましたけど、結果としてそういう遠回り回り道して大学行ったことによって豊かな人生になったと思うんで、そういった今不登校児の子どもたちも大勢いると思うんですけども、失敗したり回り道しても頑張って生きてる人たちって僕に限らずたくさんいるんで、なんかそういう人たちのエネルギーになるような、元気が出るような映像であったり仕事をしていきたいなって絶えず思ってますね。人間万事塞翁が馬っていう言葉は絶えず意識しながら生きてます。
ありがとうございます。お母さんの大切にしている言葉、そして思いを、ね、ご紹介していただきました。もう映像を通して本当にお母さんの気持ち、皆さんもねキャッチしていただいて、そしてお母さんも本当にこれからもどんどんそういった自分のテーマを持ちながら、皆さんにとってですね、いい映像作品ね作っていっていただきたいと思います。さあ、今そのようにですね、いろんなところで藤沢市でももう駆け巡っているお母さんなんですけれども、そのお母さんから見た藤沢の魅力、どういったところを感じらっしゃるのか聞かせてください。
具体的な土地場所の魅力と、あとは風土っていうか市民の気質の点と2つあると思うんですけど、場所から言うと藤沢市がすごいいろんなところで今オリンピックに向けてイベントを主催してくれてるんで、僕も改めて藤沢市内回らせてもらってるんですが、まあ、言うまでもなく一番は江ノ島中心とした海の魅力ですよね。これだけの歴史と文化のある島があって、江ノ島神社ありますね。で、美しい景色、富士山が見えて、なかなかこんな場所ないんで、本当に藤沢市民恵まれてるなっていうのは改めて思います。いろんなね、山の景色、海の景色、世界中に綺麗なとこありますけども、浮世絵にもねたくさん江ノ島描かれてますけども、藤沢市民の宝がもう目の前にあるんで、その景色、場所の魅力っていうのは改めて感じてます。あとはまあ、あえて藤沢市の方は北の方、湘南台の方とか、そっちの方でもイベントやることあるんですけども、農家のレストランがあったり、いろんな場所ありますけども、藤沢は、まあ、海だけじゃなくて、そういう北の方の魅力もありますし、多様性があるなっていうのは場所としてありますね。あと人としては、僕映画祭、NPO で藤沢とか鎌倉を中心に会場でやってるんですけど、鎌倉とか茅ヶ崎とか逗子葉山とか、藤沢の周りって結構 文化度の高い町への思いを持った人々が多い場所が周りにあるんですけど、藤沢はその柔らかさっていうか柔軟性というかおおらかさ、包容力みたいのをすごい感じてて、すごい過ごしやすい街っていうのは、周りの街ももちろんいい街なんですけども、人々が包容力があって緩やかさがあって、なんかその辺は藤沢市の風土、市民の気質としてすごいいいなと思いますね。
海道も含めていろんなところに行ってらっしゃる岡さんから、まず江ノ島、もうここはもう本当にないよね他にはっていう言葉が出てきたのもすごく嬉しいですし、藤沢市の魅力、岡さんの言葉を聞いて、あ、なんか納得できるなって思いましたし、藤沢ってやっぱりいいところだななんてね思ってしまいました。さあ、2日間にわたっていろんな話を伺ってきましたけれども、岡さんからですね、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けておしまいにメッセージいただけますでしょうか。
いよいよ来年東京オリンピック開催ということで、地元江ノ島で開催されるセーリング、市民の皆さんとおもてなしして盛り上げていけたらなと思ってます。今うちの湘南遊泳座で制作している予告編って、これまで市民応援団編、会場の江ノ島を紹介する江ノ島編、すごいいろんな海外の選手がたくさん来てるんで国際交流編っていうとこまで作ってるんですが、今後いよいよセーリング編、セーリングの競技の魅力であったり選手の魅力、メダルの可能性のある吉岡選手って藤沢市民なんですけど、吉田吉岡ペアっていうメダル候補がいますが、そういった方々も含めていよいよこれからセーリングの魅力を伝えていく映像も作っていくので、藤沢市のオリパラ準備室の公式サイト、あとフェイスブックとかもあるんで、検索したら引っかかると思いますんで、映像もご覧いただいて、あと地元の湘南ドルフィンズって小学生のマーチングバンドがあるんですけど、そういった音楽も映像に使ってますんで、本当市民目線で作ってる、派手さはないかもしれないですけども、市民目線で市民の力で作ってる映像なので、ぜひ皆さんご覧いただいて一緒にオリンピック盛り上げていけたらなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。
もういろんな名前が出てきて、本当に藤沢市のことをよく知っている方、そういった方がやっぱりこうやってカメラを向けて記録映像を作ってくださっておりますので、これからもですね、ぜひ皆さんチェックをしていただきながら、今後の作品もぜひね期待していただきたいと思います。今週の大好き藤沢のコーナーには、 NPO 法人湘南遊泳座理事長でいらっしゃいます岡さんに登場していただきました。岡さん、これからもオリンピックに向けて、そしてこの藤沢市の魅力を届けていっていただきたいと思います。今週は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。